お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編53編、54編、55編、そして56編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、詩編53編の学びに入りますが、この詩編は次のように始まります。53編の一節。愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。この詩編は、指揮者のために、マハラテの調べに合わせて歌われたダビデのマスキールで、マハラテとは病気や悲しみと関係があり、反キリストが支配者となる悲しみに沈んだ終わりの日の状況を表しています。もちろん反キリストとは無神論者のことです。詩編14編と53編の違いは神様の皆の使われ方です。詩編14編ではエホバという名前が4回、エロヒームという名前が3回使われています。一方、詩編53編では、エロヒームという名前が7回使われています。エロヒームは、創造主としての神様の皆です。今日アメリカでは、神様の啓示である聖書は否定され、もはや、信頼でき、間違いがないとは考えられていません。創世記の一章は、自分は信者であると主張する人たちからさえも、民間伝承や神話であると決めつけられています。残念ながら進化論がすべてのものの起源の説明として取り入れられています。進化論一辺倒なのは日本も同じことですね。何年も前にこの国の最も大きい大学の一つの校長であった一人の教育者は次のように言いました。私たちはもはや何一つ当然のこととは考えない。神の存在ですらも。これは明らかに反キリストの精神です。反キリストは父なる方と御子なる方の存在を否定します。ヨハネの手紙2章22節は私たちに反キリストの印を教えています。そこにはこのように書かれています。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。もし神様のもとに行くのなら、信仰によって行かなければなりません。ヘブル人への手紙11章の6節にはこのように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。無神論は反キリストの特徴です。終わりの時代、無神論の力は反キリストに率いられます。反キリストのことをパウロは次のように書いています。第二テサロニケ2章の4節。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。この詩編は、神様を信じている残りの者たちの神様を求める表現で終わります。詩編53編の6節。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、神が御民の繁栄を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。神が御民の繁栄を元通りにされるとき、 ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ、とありますが、神様はイスラエルのために将来の目的を持っておられます。それを否定することは、聖書の無謬性と霊感を否定することです。ある人たちはこのことを霊的なことにしようとします。例えば、無千年王国主義を唱える人たちは、目次録を文字通りに解釈する代わりに、霊的なことに解釈しようとします。しかし、聖書のある箇所を無理やり霊的なものにしようとするのは、実際に聖書の霊感を否定することです。神様は決してイスラエルの民との関係を終わらせてはおられません。子供でさえも、ここで言われていることを理解できると思います。シオンはシオンを意味し、ヤコブはヤコブを意味し、イスラエルはイスラエルを意味し、神は神様を意味しています。この説は、この説が語っている通りの意味なのです。そして神様は、この祈りに応えられ、再びイスラエルを国として取り扱われるのですと、マギー博士は述べています。さて、詩編54編の学びに入りますが、この詩編は大患難時代のすべての困難の真ん中に置かれています。それは私たちが神の民の残りの者たちと、大きな一団の異邦人たちの信仰の叫びを聞くことができるようにです。ここには、指揮者のために弦楽器、ネギの手に合わせてダビデのマスキール、ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないか、とサウルに言ったとき、と書かれています。この前書きから、私たちはいくつかのことを知ることができます。ネギの手は弦楽器です。マスキールとは、この詩編は、指導のためのもう一つの詩編、ダビデの詩編であることを意味します。ジフ人たちは、完全にダビデを裏切りました。そのことは第一サムエル記23章に記録されています。この人々がサウルに自分がどこにいるかを告げたことが分かったとき、ダビデは次のように叫びました。詩編54編の1節から2節。神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。ダビデは裏切られました。そして大患難の時代には、兄弟が兄弟を裏切ると書かれています。その時は再びひどい裏切りの時になるのです。ダビデを裏切ったのは神様を信じない人々でした。大患難時代の間、神様を信じない反キリストが力を持っており、ユダヤ人の残りの者たちは、この罪人のもとで大いに苦しむのです。三節。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。セラ。ダビデは深い苦悩の中にいました。残りの者たちも、将来の大患難の時に苦悩の中にいることになります。この詩編は神様の助けの中の確信を表現して締めくくられます。4節から7節。誠に神は私を助ける方。主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物をもってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。私たちは歴史的な記録から神様がダビデを反逆の自婦人たちから救い出されたことを知っています。そして誠実な残りの者たちは、神様が自分たちをも救い出してくださるという確信の中に行こうことができます。 神様は確かにご自分の約束を守られます。さて、詩編55編の学びに入りますが、この詩編は、反キリストの姿を描くまとまった4つの詩編を締めくくります。この詩編も、もう一つのマスキール詩編、すなわち指導のための詩編であることに注目してください。この詩編は、大患難時代の最も暗い瞬間を描いていると思います。罪の人である反キリストが驚くべき仕方で描写されています。またこの詩編は、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキールと題されています。この詩編の完全な背景は語られていませんが、学識に基づいた予想をすることはできると思います。ダビデの息子アブシャロムがダビデに対して反逆したとき、ダビデはエルサレムを去らなければなりませんでした。ダビデは自分の愛した都、エルサレムが崩壊されることのないように、エルサレムを去ったのです。彼は隠れるために、地の洞穴に戻りました。ダビデが泣きながら自分の町を去るとき、彼の内閣の一員で、ダビデの親しい友であったアヒトフェルが、アブシャロムの側についたというメッセージが伝えられました。彼はダビデを裏切ったのです。そのことが第二サムエル記15章の30節から31節に書かれています。それでは詩編55編の本文に入りますが、1節から2節。神は私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき、泣きわめいています。ダビデは言います。私はあなたに泣きわめいています。主よ、私はあなたに叫び求めています。なぜなら私は絶望的な状況の中にいるのです。私は友に裏切られました。3節から4節。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。ダビデにとても親しい人々が彼を見捨てたのです。6節。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。最初ダビデは山に飛んで逃げるように助言されましたが、彼はその時にはそうしようとしませんでした。でも今はすべてのことが破滅したように思います。自分の信頼していた助言者のアヒトフェルでさえも彼を裏切ったのです。13節。そうではなくて、お前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が。ダビデは自分の親しい友、アヒトフェルのことを語っていると思います。これは同時に、イスラエルの国を裏切る反キリストの姿でもあります。反キリストはイスラエルの友のふりをし、彼らと契約を結び、その後に彼らを裏切るのです。14節。私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いていったのに。この人々は一緒にいるときには共に祈り、あなたのために祈る人々です。でもあなたの背中が向けられたとき、彼らはナイフで刺すのです。私たちの周りにはそこいら中にそのような人たちがいます。15節。死が彼らをつかめばよい。彼らが生きたまま、黄泉に下るがよい。悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。ダビデはアヒトフェルに対して地獄に落ちろと言わんばかりです。 しかしダビデとは対照的に、主イエスは自分を迫害した者たちのために祈られ、私たちにも同じようにするようにと教えられました。16節から17節。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。すると主は私の声を聞いてくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。とありますが、ここにはダビデの深い苦悩の姿が書かれています。21節。彼の口は、バタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である。友のふりをしていたアヒトフェルは、ダビデに対して悪巧みをしていました。彼は少し反キリストをほのめかしていました。22節。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたを裏切る人々を主に委ねてください。主は私たちの敵を私たちよりも上手に取り扱ってくださいます。主がすべてのことを取り計らってくださいます。大患難の時代にイスラエルはついに主に立ち返ります。なぜなら彼らが立ち返るところは他にどこにもないからです。23節。しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは、己の引かずの半ばも生きながらえないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます。親しい友から裏切られたとき、あなたはどのような態度を取るでしょうか。その人を非難して憎むでしょうか。聖書は主を信頼して、怒りや憎しみから解放される脱出の道を進めています。さて、詩編56編の学びに入りますが、この詩編は、ミクタムの詩編として知られているもう一つの一連の詩編、56編から60編の始まりです。ミクタムとは、文字通りには、彫り込まれた、あるいは永続的なという意味です。この言葉は、動かないもの、しっかり立っているもの、安定しているもの、そして永続的なものを描写します。詩編57編の7節で、ダビデが、私の心は揺るぎませんというとき、それがミクタムです。この詩編には、ダビデの熱望が現れています。敵は外にいて、ダビデはとても危険な状態にありました。彼の敵は至るところにいたのです。でもそのすべてのことの中にあっても、神様は彼をそこから救い出されました。この詩編の歴史的な背景は、ペリシテ人がガテでダビデを捕まえたことと関連しています。またこのダビデの経験は、大患難時代の姿です。ここのすべての詩編の停留には、予言的な色合いが流れています。歴史的なダビデの経験と予言的な将来のイスラエルの経験の間に、今日の私たちのための本当のメッセージがあります。すべての詩編には私たちのためのメッセージがあるのです。それでは詩編56編の本文に入りますが、1節から2節。神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って、私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。ダビデは多くの敵に囲まれています。三節。恐れのある日に私はあなたに信頼します。恐れはあなたの人生に信仰を引き出すのです。ダビデは言います。恐れのある日に、 私はあなたに信頼します。ダビデは自分が恐れていたことを認めました。それでも彼は主が面倒を見てくださることを主に信頼しました。八節。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。主はあなたがどのような人生を歩んできたかをすべてご存知です。私たちは自分の歩みを忘れてしまいがちですが、主はそれらのすべてを記録しておられます。また主はあなたの流したすべての涙の数も知っておられます。あなたの皮袋に蓄えてくださいという箇所について、新スコフィールドバイブルの注釈にはこのように書かれています。時に、古代の東方では嘆く人々は自分たちの涙を取って皮袋に蓄え、亡くなった家族の墓に置いた。それはどれほど自分たちが嘆いたかを示すためでした。ですから勇気を出してください。あなたの流した涙はすべて主の皮袋に蓄えられているのです。十節。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私たちはダビデのようにもっと神様の御言葉を褒めたたえるべきです。十一節。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。憐れみ深い神様に頼ることができるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。十三節。あなたは私の命を死から、まことに私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。ダビデはこの大きな罪を犯した後、次のように言いました。私は二度としくじることがないように、神様の御前を歩みたい。記録に書かれている限り、その後彼は二度としくじることはありませんでした。今日私たちは聖霊にあって歩むようにと命じられています。ガラテヤ人への手紙五章の十六節にはこのように書かれています。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。神様は私たちに聖霊の内住をくださいました。御霊によって歩むとは神様の御霊に頼るということを意味します。私たちは物理的に歩くのを学んだのと同じように、御霊によって歩むこともやってみることで学んでいくのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は反キリストの時代の信仰の叫び、そしてダビデの恐れと信頼というテーマで、詩編53編、54編、55編、そして56編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。